が亡くなって四十九日が過ぎた。あっけないものだった。72歳だった。まだまだ元気で生きていける年齢であったにもかかわらず、持病が悪化し、病院に入院して治療に専念と思ったところ、病状が急変し、その日の明け方、病院からの連絡があり、すぐに駆けつけたものの、最後を見とれなかった。私は今まで、身内の不幸というものを経験したことがなかったため、何をどうしてよいのかわからず、親戚のおじやおばに、すべてを任せるようになってしまった。私は一人娘で、母親一人の手で育てられた。父のことについては、実は未だによく知らない。生前の母の話では、私が生まれて間もなく、他の女性のもとへ走り、それで離婚したと聞かされていた。だから、私自身、そんな父など顔も見たくないと思い、私の中には父という人物は存在しなかった。母は私に対して教育熱心で、自身が本当は大学を目指したかったけれど、経済的な理由で進学できず、その分、私には大学に進むことを強く望んでいた。中学や高校時代の家庭教師は母だった。なぜかわからないけれど、大学に進学していないにもかかわらず、特に数学や物理、化学など理系の分野ではそれこそ学校の教師以上の知識があり、教え方もうまく、難しい問題をスラスラと解き、解き方の方法もわかりやすく教えてくれていた。また、これからの女性は手に職をつけた方がいいとして、進学先に薬学部を選んでくれた。薬剤師になることで、それこそ食いはぐれることはないと積極的に勧めてくれた。一方の母は、簿記の資格を持っていて、長く商事会社で経理事務の仕事に携わっていた。60歳の定年後は、その経理事務の経験を生かし、近所にあった建築事務所で、同じように経理関係の仕事を続けていた。ただ、65歳を過ぎたあたりから、時々体調を崩し、一時入院することもあった。もともと血圧が高く、糖尿病も抱えていて、周りから注意されていた。そこで私は、もう無理をせず、家でゆっくりとした時間を過ごすように促し、67歳の時、母は仕事を辞め、自宅でのんびりと過ごすことになった。一方の私は一度も結婚せず、独身を貫いている。別に男嫌いではないけれど、どうも結婚したいと思うような男性に巡り会えないのである。ボーイフレンドと呼べる男性は何人かいたけれど、でも、結婚しようと思うような人には出会えなかった。今私は49歳で、今さら結婚なんて面倒なことには全く興味がなくなっている。若い頃からも母から結婚したらどうなんてことは一言も聞いた覚えがなく、結婚しないことが話題には全くならなかった。おそらくこれは私の推測であるけれど、きっと自分のそばにずっといてほしかったんじゃないかと思っている。母とはいつもよくおしゃべりをしていて、それこそ金曜日の夜など、遅い時間まであれやこれや、さまざまな話題に事欠かず、話に明け暮れていた。でも、その母がいなくなって、やはり寂しさが募ってくる。昼間はそれこそ仕事人間であるため、母のことを思い浮かべることはないものの、家に戻り、一人、食事が終わってから、静かな部屋に一人でいると、やはり寂しい気持ちになってしまう。 特に土日の休日は何をするのでもなく、ぼんやりと過ごすだけで、空虚な時間が経過していく。テレビはつまらないため、ラジオをかけて、特に音楽番組などを聞きながら、少しお酒も飲んで、床につくだけの生活になっている。それから数日経って、ちょうど衣替えの季節になったことから、衣類の整理をしようと思った。そこで洋服ダンスの上に置いている夏物の衣服を取り出し、冬物と入れ替えをしていたところ、衣装ケースの奥にあった古くて小さな木箱を見つけた。何だろうかと思い、その箱を下ろし、何が入っているか中身を見た。するとそこには、母の小学校から高校までの写真や通知簿がしまってあった。母の若かりし頃が収まっている。まるでタイムマシンを発見したような気分になり、早速見てみることにした。写真は中学生の時の修学旅行と思われる。賑やかな仲間との写真や一人ポーズを撮っているもの。どれも楽しそうな写真ばかりだった。高校時代のものと思われる部活の写真もあって、ただ運動クラブではなく、何か文化系のクラブ活動のようだった。ただその中でちょっと気になる写真が一つあって、それは何人かの人たちとヘルメット姿で座っていて、後ろには反戦高校生連絡会議と書いてある旗が写っていた。何これはと思い、ひょっとして反戦運動に参加していたのかと疑った。私自身、今までそんな話聞いたことがなく、母からはそのような話題も一度も出なかったため驚いた。まあ、それはともかく、続いて通知簿を見せてもらうことにした。小学校から中学校まで、5段階評価で全てが5で極めて優秀とされていた。私はそんなにすごかったんだと改めて母の実力を知った。続けて高校時代では、ここでも1学年ではほぼ全てが5で、保健体育だけが4だった。でも2学年では5の数が少なくなり、3か4で2という科目もあった。一体どうしたのと思い、恐る恐る3学年の通知簿を見た。驚いた。1と2ばっかりで、いわゆる赤点というもので、追試を受けてようやく卒業できたみたいだった。ここで改めて母の高校生の頃の時代背景をインターネットで調べてみた。母が高校3年生の時は1968年だった。なんと学生運動が盛んで、大学紛争が激しい時代であった。やはり母は反戦運動に参加していたことが今わかった。でもなんとなくそれなりの信念を持ってそのような活動をしていたのだと思えた。それから1ヶ月ほど経ったある日、一人の初老の男性が家を訪ねてきた。その人は新聞に載っていた訃報欄で母が亡くなったことを知り、ただすぐに弔問に向かうことができず遅くなったことを申し訳なく詫び、線香をあげさせてほしいとのことだった。私は仏壇に案内し、来ていただいたお礼を言った。その男性は遺灰に向かって深々と礼をし、じっと手を合わせ、しばらくうつむいたままでいた。ようやく頭を上げ、私の方を向いて、遺影の姿が昔のままで、今にも語り出してくれるような気持ちになったことを丁寧に話してくれた。そこで名刺を渡してくれた。その肩書きを見て驚いた。国立大学医学部の 生化学の名誉教授で、そういえば私も学生時代薬理学の勉強でこの方が執筆した書籍を買って勉強した覚えがあった。私はどうして母のことを知っているのか尋ねると、そこでゆっくりとした口調で語ってくれた。この先生と母とは高校の同級生だったらしく、いつも母と学年の1番と2番を競っていたそうだった。ところが2年生になった頃、同じクラスにいた同級生で、寡黙な性格であるものの、話す内容はカミュの不条理思想やサルトルの実存主義など哲学的な話で、その彼と親しくなり、彼女もその世界に傾倒していった。クラブ活動も社会科学研究会に入り、様々な思想書を読み漁り、社会主義的な思考形態が徐々に築かれていった。3年生になると、反戦運動の高校生支部であった、反戦高校生連絡会議という組織のリーダーになっていて、反戦デモに参加したり、あるいはアンダーグラウンド的な芸術や音楽の催しに頻繁に参加していたそうだった。そのような状態から高校の卒業はそれこそ留年するかどうかギリギリで、でもなんとか追試を受けて卒業ができたそうだった。一方でこの初老の男性はいわゆるノンポリ学生で、一浪して医学部に入ったそうだった。また彼の話として、母ももともと医師を目指していたらしく、母の方が医師に向いていると思っていたと説明してくれた。それはもちろん成績が優秀であったことに加えて、一人の人間として人を愛することの重要性を誰よりも深く理解していて、自分よりも進んで医師を目指すべきだったと言った。医師は病を治すことはもちろんだが、人の死は避けては通れない。そのことも十分に知った上で、何ができるのかを考えることが重要である、との話を高校一年生の時代に母は語っていたらしい。ただ、戦争という無慈悲な争いで無残に人々が殺されてしまう、その現実を見て反戦運動へと進んでいたように思うとも言ってくれた。私はその話を聞き、改めて母の偉大さを強く感じ、誇りに思った。また、大学進学ができなかった理由を経済的な問題と私には説明していたけれど、実際は高校生時代の思想的背景がそこにあったことが分かった。今になって母の高校生時代の様子が分かり、なんだか嬉しい気持ちにもなった。そのためこの先生にもっと話を聞きたいと思い、その後について尋ねてみた。母はその後大学進学を諦め、多少自虐的になっていた時期があったそうで、仕事にもついていなかった。二十歳の成人式の時、高校の同級生の集まりがあって、その席に母やその仲間、この先生も一緒だったらしい。すると母は学年の1、2を争っていた友人が医学部に入り、医師の道を目指していることをすこぶる喜び、自分ができなかった理想像に向かってほしいと言っていたらしい。それから母はアルバイトをしながら簿記の専門学校に通い、資格を取ったらしく、経理分野の仕事に就いたそうだった。その後も継続してこの先生と連絡を取り合っていたらしく、親しい関係だったとのことだった。その話を聞いていた私は、なんとなく妙な気分になってきた。ひょっとしてこの人、私の父親なのか。そこで単刀直入に聞いてみた。先生はひょっとして私の父と言いかけたところで、 いや、そうじゃない。君のお父さんは別な人だ、と答えた。すると私は、じゃあ、私の父のことはご存知なのでしょうか、と聞いてみたところ、しばらく沈黙し、こうしてお母さんが亡くなったので、今になっては本当のことをあなたに教えるべきだね、と言い、詳しい説明をしてくれた。実は本当の父はすでに46歳の若さで亡くなっていたらしい。当時母が高校3年生の時、その人は大学工学部の2年生で、ちょうど大学紛争の真っただ中、母は年下であったものの、その人の思想的指導者としての立場だったらしい。常に社会主義的思想について議論を交わしていて、母からの強い影響を受けていたそうだった。しかし、その後の学生運動の方向性が母の考えとは乖離するようになり、母は徐々に活動から離れていったようだったが、その彼は大学内の活動家からの影響を強く受け、政治闘争に進んでいったらしい。ところが、ある事件が起こってしまった。機動隊との衝突で、彼は機動隊員に対して暴行を働き、傷害を加え、そのため全国に指名手配されてしまった。彼は逃亡し、全国各地を転々としているところ、数年経って母のもとに連絡してきて、母とある場所で再会したらしい。でも、彼はそこでかくまってほしいのではなく、一度だけ顔を見たかったとのことで、その日は一夜を共にし、翌朝彼はまた逃亡していったらしい。母が23歳の時だったそうだ。その時私を身ごもったらしく、そこで未婚の母として私を育ててくれた。その後彼が30歳の時、逃亡先で逮捕され、傷害の罪で5年間服役することになった。一般に傷害で、しかも初犯の場合、執行猶予がつくこともあるそうなのだが、機動隊員に対する傷害で、しかも世論からの非難も強いことから、実刑になったそうだった。服役後、母との連絡は取っていたようで、母はできれば一緒に生活をしたい希望も持っていたようだったけれど、父であるその人は、罪人の娘にはしたくないという強い意志で、母との生活は諦めたらしい。その後、工事現場などで働いていたそうだったが、お酒で気分を紛らわす生活を送っていたことから、肝臓を痛め、その後、肝硬変で亡くなった。ではなぜこの先生がこんなに詳しく知っているか尋ねると、彼、私の父が体調を崩し、誰か見てもらえる病院を教えてほしいと母に連絡したらしく、そこで同級生で医者になったこの先生に連絡し、肝臓の病気の専門医を紹介してもらったそうで、その頃父と直接会った際、過去の詳しい経緯を知ることになったそうだった。母は一度病院に見舞いに行ったそうで、その時父がどうしても欲しいと頼んだものがあって、それは私の写真だったらしく、それで成人式の時の晴れ着姿の写真を持っていき、病室に飾っていたことも教えてもらった。いろいろと過去の事実が分かりだし、かといってそれで何かが変わるわけではないけれど、でもなんとなく複雑な気持ちになった。私が知らなかった多くの話を語ってくれたこの先生は、えらく長居をしてしまって申し訳なかった、と詫びながら帰っていった。何とも言えない脱力感が漂い、改めて仏壇の母の遺影を眺めていた。そこでふと、この間偶然見つけた 母の写真集をもう一度見てみようと思い、その箱を取り出した。少し色合いが変化しているものの、若かった時の綺麗な花のような姿が写真に写っていた。するとその箱の底に一通の手紙があった。そっと封を開いてみると、父が母に送った手紙のようだった。日付は1992年4月となっていた。読んでみた。そこには一人親で子供を育てている苦労へのねぎらいと感謝の気持ちが綴ってあった。自分が母の影響を受け、反戦運動に埋没し、そこで罪を犯してしまったことの反省と、何より心の拠り所であったのが母と娘である私であると克明に書いてあった。また母に対して、君はまさに風であって、多くの同志たちが憧れていた。美しい瞳はいつまでも輝き、僕の心の中に延々と光っていると記されていて、心から母を敬愛しているような文面だった。その手紙を読んだ後、なんとなく心休まる気持ちになった。前科があったとしても、このような手紙を書ける人は悪人ではない。私の父は立派な人だったのだと思った。それから数日経ってから、先日訪問してもらったあの先生からハガキが届いた。そこには、先日大切なことを言い忘れていて、実は亡くなったお父さんのお墓はお母さんのお墓の隣にあって、お父さんは自分が死んだら隣の場所で一緒に過ごしたいとのことから、早くからその墓地を用意していたそうで、二人は今天国で楽しく過ごしていると思うとのことだった。本当に？私は急いでお寺に向かった。すると母のお墓、ここは先祖代々からのお墓で、その隣ということはこれかなと思う。その墓石には刻まれているはずの名前はなく、ただ無名の墓とだけ記されていた。生前母はよくお墓参りをしていて、私はなぜなのかあまり関心はなかったけれど、月命日と思われる日にお花を飾っていた。そうか、亡くなった父さんに毎月私が成長する姿を語りかけていたのだった。夕日がきれいに山あいを染めていた。きっと二人は天国で、それこそワインを片手に乾杯し、楽しい夕べを過ごしているような、そんな気持ちになった。